かんないかもしれないけど政治とメディアって結構通じてて、政治でこうしたいっていうことをメディアでどんどん言って、でなんとなく国民を慣れさせて別に洗脳ってわけじゃないかもしれないけど、なんかそういうのってあるんですか？
あ、ね、それはね結構いろいろあって、まあ、僕も知り合いで記者がいたり政治部の記者がいたりするんだけど、みんな言ってるほどは圧力ないよとその人は言ってました。だけど明らかにまあおかしいなと思う、まあ急に降板されたり、急に意見を言わなくなったりとかっていうのも、まあ、僕はちょっと感じるところもあるし、あとは、まさにそういう、法律を今作ろうとしているのも事実ですよね。それは秘密保護法ってやつなんだけど、だからそのメディアとかっていうのも、うまく使ってコントロールしようとしているっていうことは、あることはあると思います。じゃあ今実際どこまでメディアが言いたいことを言えてないかっていうのは、なんとも僕はわからないけど、僕はあるんじゃないかなとは思います。これはね、これがあの特定秘密保護法ってやつなんですけど、これも多分皆さんご存知ないと思いますが、もう3年前にも決まっちゃってるんですよね。それ自体があんまり知らないですよね。僕もちゃんとなんか秘密保護法決まったの知ってるけど、こんな前だっけみたいな感じだし、でこれどういうことかっていうと、あの気持ち入れずに説明します。まあここに書いてあるように、我が国が安全保障に著しい支障を及ぼす恐れがあると、これ国民が判断するんじゃなくて政治が判断するんです、政府が。さっき言ったように、僕らは別にこれやばいことじゃないよねと思っても、安倍さんが、一方的に判断すれば、我が国の安全保障に著しい支障をきたしていることだということになるってことなんですね。でそうするとそれは相手国にとっていろんな情報が流れるとまずいので、これは特定秘密保護法の、範疇に入るので、一切外には漏らすのやめましょうってなるんですね。そうするとどこで何が起きて誰がいつ何をしようとしているのか、国民もわからないしメディアもわからない。だからメディアが流すとか流さない以前のこれは問題で、不正追及もできないし、メディアが事実のことを、皆さんに伝えようとすることすらできないっていう、この国民の知る権利を奪うものというふうに言われています。はい、で安倍さんはね、たまにね失言しちゃうんですよね。この間の自衛隊のことを軍って言ったりしたとかね、でデモもテロだみたいなことを言ったりとか、でそういう思いがなきゃ多分言わないんじゃないかと僕は思うんですけど、だからね、あのこの秘密保護法とか、あとさっき俺書いた緊急これね、もういろんな法律がねいつの間にかできててね、わけわかんないんですけど、これ緊急事態条項ってのがあって、これもいろんな緊急事態に備えて、法律だとか憲法だとか差し置いて、国がこれやばいよと言ったら、緊急な、発令をできるっていうことなんですね。でこれ何かっていうと、すごいこれあの大災害とか入ってるから、大災害これ入ってたらそれはもちろん熊本のねあれもそうだし、こういう発令なかったら、救済だとかすぐに向かえないよねと思うんだと思うんですが、こう大災害なんかに関してはね、救援保護法が全部ですね、法律上全部できてるんです。だからこのこっちの国家緊急事態条項で決めることではない。これ何を言いたいかっていうと、国が攻められたりした時に、まあ、第二次世界大戦の時にもあったんだけど、国民が何反対しようとも全員が戦争に向かって一致団結して、国のために戦争しなさいっていうことをできるというような内容なんですね。でそれをしようとしているかどうか分かりませんよ。だけどできるような内容が一応書かれてで、これどういうことかっていうと、例えばここでこうやって集まって僕がこういう話してますよね。これもう即捕まります。で、 下手したら死刑、殺される、うん、そういう世の中がすぐもうすぐ来る可能性があるとという恐ろしいやつ。でこれはナチスもやったし、とにかく自分たちの都合の悪いことは隠すし、で自分たちがやりたいことは何もできるようなことにする法律っていうのが今できようとしているということなんです。でこれはもう文書にちゃんと書いてあるんですよ。僕がそうやって気持ちを込めて言ってるだけでは、言ってることではなくて、それは一般のこういう解説書にも書かれてます。でね、これは市民連合が作った参院選ガイドブックってやつなんだけど、まあ、これちょっと部数が全員分はないので、こうウェルで一部置いといてもらって回し読みしたらしてもらったりしますけど、そういうことがいろいろこう、まあ、こういうことが書かれてます、うん、なのですごい分かりやすい。で、まあ、あとさっきさやちゃんからも指摘があったから、ちょっと補足して言うと、例えばね、今憲法9条ばかりが言われてるけど、日本国憲法の12条13条に記されている例えば公共の福祉っていう言葉を今公の秩序っていう言葉に変えるてるんですよね。変えてるっていうか草案がね。でこの公の秩序っていうのはどういうことかっていうと、公って国家とか政府のことなんです。でこれが指名する秩序を守りなさいっていう意味で変えられてるんですよね。でそういうふうに変え、わざわざ変えるってことはそういう意味合いがもちろん含んでるから変えるわけで、このままでいいんだったらこのままでいいはずなのに、わざわざ変えてる。でこの公の秩序っていうことで、まあ、公益だとか国益が個人の自由や権利よりも優先するっていうことを、まあ、もう法律でね、憲法上改正しようということがされてるとか、まあ、なんていっぱいいろんなことが改正案では来てたんです、まあ、これはほんの一例ですよね。
結構なんか、ね、改正に関わってる人もマッチョな人多いんですよ、うん。
だけど戸谷さんが言うように、例えば、幸福実現党とかね、幸福実現党を例に出すのはちょっとナンセンスかもしれないけど、だけどほら違う意見を持った人もみんなね、まあ、仲間という意味では幸福実現党はまさに幸福を実現しようとしてるんですよ。ほんでだから目標の到達時点は僕らと一緒なわけ、みんな幸福になりたいわけだし、幸せで戦争がない国を作りたいわけで、幸福実現とは何を言ってるかというと、幸せを作るために、平和な国を作るために軍備を強くして、相手から攻められてもいつでも国を守れるようにしなきゃいけないっていうのをもうちゃんと言ってます。それはだからそれちゃんとね、みんな見てもらうとね、わかります。それでね、
なんかさ、党の数って増えたよね、うん、すごい増えてる。
みんな悶々としてきたでしょ。
もう分かんない
、悶々としてきたので、
日本がどこに向かってるのか分かんなくなって、
ここでもう素晴らしい資料を見せましょうこういう資料があります。
おお、待ってました。
でちょっとこれだけ写真撮らないで、これね、
うん、
ちょっとね、途中だったりすることもあって、あとこの日使っていいよとか使ってダメよみたいな、いろいろ規定がねややこしいんですよ、選挙法でね。なのでこれだけはちょっと写真撮る。で、これが今回の参院選の、神奈川選挙区。
この中から選べばいいですか。
はい、そうです。でここからね、2の4の5の矢抜け3人増えてます。だからさっき誰を選んだらいいか分かんないので投票行かないっていう人はこれを見たらすごく分かりやすいと思うんだけど、さっきその消極的な消去法ではなんとか行くよっていうね言われてましたけど、積極的に情報を取ろうと思うとこういう情報っていくらでも出てくるんですよ。それこそ俺じゃねえんだから、みんなネットとかこれ系やるわけだから、こんなものいくらでも出てくるんですよ、嫌ってこと。でこれをまとめたのがこれなんです。でこれはそのネット上で調べたんじゃなくて、なんと事務所に全部本人に電話したんです。で本人から回答をもらったんです。
おじさん
が、違う、この市民連合が、みんなで協力してね、
すごい。
そう、それで、 やらせても何でもないんだよ。やらせても何でもないんだけど、なぜか自民党と公明党と自民系の無所属のこの3人だけ返答が入ってこなかった、やらせても何でもないですからね、というこの表です。でこれだと一目瞭然で、まあ、趣味恋愛とか言ってる人もいるんだけどね、憲法9条、原発再稼働、大学の奨励金、集団的自衛権、アベノミクス、消費税 10% っていうさっきの問いに対して全部答えになってるんです。だから自分がさっき書きましたよね、あれを、あれと照らし合わせてドンピシャの人がいたらその人に入れたらいいと、というやり方です。これ一番明確です、ね、うん、だけどこのさっき言ったようにこの文言もいろいろよく調べてどういう意味かをちゃんと理解しないと騙されるって言っちゃいけないな、言葉のあやがいろいろあるのでここはちょっとちゃんと勉強する必要がある。であとは条件付きで、丸とかこういう場合だったらいいよとかね、皆さんいろいろあると思うの で消費税 10% も 10% にしなきゃ社会保障とか福祉が良くならないよなと思う人は別に丸でもいいと思うし、うん、という表ですね、はい。それで今どんなになってるかって皆さんお分かりですか。
どんなになってる
のは誰が当選しそうで誰がどうだって
全然わかんない。
まず何名受かるか当選するか
4人、
はい、4人です。ここは12人今立候補してて4人当選が当選するんですね。でまず間違いなく当選するんだろうっていうのは三原純子ですね。でなんでこれ当選するかっていうと、まあ、残念ながら有名な人は当選するんですもうみんなわけわかんねえからとりあえず、あ、三原純子、あの歌手の、あ、三原純子しとくべみたいな、こういうノリの人が多いんですよ、残念ながら。もう考えるのめんどくさいから、なんか身近に思ったり。あ、ごめんなさい、これも俺の意見だね、俺の意見かもしれないけど、実際ね、今までこう有名人とかタレントで落ちたことある人ほとんどいないんです。そうだよね、
気持ちの意見とか。
で次に、まず間違いないかどうか、その次に来るのがこの金子陽一さん民進党の方 と、中西健治っていう何だっけ自民の浅尾さんのもうこれ側近ですね。で浅尾さん今もう自民だからほとんどね、その人といろいろやってる人ですね。でこの中西健治さんか金子陽一さんが、まあ、2番手、あと三浦信人さん、ね、公明党ね、公明、まあ、無所属だけど実際自民みたいなもんですね。公明、自民、民進、
いや、今信人さんは松尾さんの
公明党は創価学会が多いですから、
でこの3人が一応2番手争いで、4人目が誰が入るのかっていうところで、この後に維新の会 と、自民、まあ、無所属だけど自民系の人と、まあ、あとは諸派みたいな人が出てきたんだけど、その4議席のうち、おそらく保守系は2議席取るだろうって言われてるね、まあ、数的に保守系って要するに自民公明系、この無所属の自民系の無所属の方も入れてね、だから三原純子ともう一人まず、自民公明系で一人受かるだろうと言われていて、でそれを阻止しようとしている人たちはなんとかそれ以外の二人を入れようとしてるんですよ。でその二人のうち筆頭はこの金子陽一さんで、この人は多分受かるだろうという楽観的な見方をするんであれば、さっきのとやちゃんが言ってた戦略とか戦術なんだけど、金子陽一さんに実は入れたいんだけど多分受かるだろうから、この人にはあえて入れず、ちょっと今頑張っとかないと入らないなと思われる浅香さんに入れとこうとか、そういう星取りのこう読みが結構選挙って必要なんですよ。
ポストに入ってた
浅香さん、
うん、チラシみたいな、
そう、それであとはこの真山さんね、この人はテレビキャスターで、だからテレビでよく見たこともあると思うけども、この3人っていうかこの2人か、うん、であとこの三浦信彦、この辺が3番手4番手で絡むんですね。なのでそこが、2人入れるかどうかの今のところ瀬戸際です。それでこの間6月15日に、神奈川県民ホールで立候補した人たちがみんな集まって、野党共闘の、まあ、ちょっと大会みたいなのがあったんですけど、まあ、これもし興味があったら後で持ってください。6月15、衆参選挙大作戦っていうね、まあ、これ 野党がですね、野党共闘した人たちの決起集会だったんだけど、その時に、みんなおのおの浅川さん、金子さん、真山さん、森秀夫さんが、いろいろ政策を述べました。でまあ、そういう実際の生の声を聞いたり、まあ、こういうネットでいろいろ調べたりすれば本当に具体的な意見が出てくるの で直接事務所に電話しても快く応対してくれます。大抵はね、なぜなら票欲しいから、邪気にはできないので、まあ、めんどくさいなと思っても一生懸命答える、多分ということなので、皆さんもその消極的な投票というよりもできるだけ積極的に情報を集めて本当に自分にフィットした方を入れてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。
初の野党共闘っていうことについてちょっとお話しください、
は
い、
これはねもう画期的な話なんですよ。私はまあいいかそこ
野党共闘で
仲良く、
野党共闘ってね、安倍さんは野望だって呼んでるんですよね。野党の野を取って
みんなが一緒になって野党が一致だ
で、野望っていう言葉をなんかウィキペディア系で調べると野っていう言葉がなんていうんだ、あんまりいいイメージじゃないらしいんです、もともとね野良犬とかの野だから、いろんな考えのいろんな連中が集まって数を合わせてなんかやっちまおうぜみたいなイメージで説明をしてます。でもともと意見が違う人たちを、一緒にしてそのいくら選挙だからといって、共闘として同じ力を合わせて選挙をやるって非常にナンセンスだというふうに安倍さんは言いました。ところが野党共闘というのはもっとすごい深い意味があるんですね。野党共闘の資料がちゃんと用意してある、今まで、野党って共闘したこと、ね、全部は共闘したことはないんだけど、お宅の党とうちの党を協力しようよみたいなことは今までちょこちょこあったんですね。だけど野党と言われる野党全部が協力して選挙戦おうっていうのは史上初めてなんです。でなんで史上初めてかっていうと、そんだけ今いろんな問題が蓄積していて、本当に日本の岐路に立たされていて戦争に向かおうとする国になるのか、本当に平和で人々の暮らしを守ろうとする国になるのか、どっちになるか今分かれ道なので、これは本当にやばいと。で自分たちの、各党の主義主張をなんやかんや言ってる場合じゃないと、ね、言ってる場合じゃないんだけど、やっぱり主義主張が違ったら一緒にするべきじゃないじゃないですか。そこはちゃんと認識とか確認をしっかり行って政策が合ってるかってことは全部確認してるんですね。でさっき出てきた、ここのねこういう今争点になっている問題に関してもうほぼみんな、合意がなされてる。なので、共闘になってます。でうちは例えば憲法9条改正だよ、他は全部あってるけどみたいなことはないんです。まあ、もちろん例えば原発の稼働を廃止にします、すぐ廃止するって言ってる共産党と、いやすぐは無理だから10年後になりますよって言ってる党と、そういう違いはあるんだけどね、そういう違いはあるんだけど、廃止とかそういう大枠の政策では 全部一致したんですね。なのでだったらみんなで協力してやりましょうってことになります。それで、それはね、なぜかっていうと、さっきから言うように、さっきの安保法制ね、その戦争に行けるという、憲法上そういうルールを作ってしまうとか、もともと憲法は、国民のためにあるものなのに、それを、ひっくり返そうとしているってことを、その立憲審議の擁護ということで、もう一回、国民のためのものだということにちゃんと趣旨を、で国民の生活を守るって、このね大枠の3つをも主軸として、もうみんなもうその通りと思ってみんなこう戦おうとしてるわけですよ。それが野党共闘だから、もう史上初だし、もう初めてこういうことが起きたっていうことの重大さをやっぱりみんな認識してほしいなっていうふうに思います。それであともう一つすごいのは、神奈川は、4人、ね、当選するんだけど、1人しか当選しない場所っていっぱいありますよね、人口が少ないところ、例えばなんだ佐賀とか鹿児島とか、それが、全部で32箇所なんですよ、この青いところ、日本全国の。でここの32箇所は、その選挙区で1人しか受かりません。でそこになんと野党共闘で1人しか出せなかったんです、候補者で。これってすっごい画期的なんです。今までどんなに、まあ、僕のようにその政治ちょっとやばいよねと思う人が、いやもっと野党で協力してやったらいいのにと思っている人がいても、共産党だけはどうしても我が道を行くと、ちょっとあなたたちと一緒にやるところまで私たちまだ行ってませんみたいなことがあって、共産党はなかなか合致しなかったんだけど、まあ折れたわけではなくて、本当にここで吟味して、いやこれだったら一緒に行けるねってことをちゃんと確認認識して、今回は共闘になったんですね。で共産党ってのは必ず、いや出しても絶対受かるわけないでしょここでっていうところでも必ず出したんです、立候補者。それが自分たちのモットーの、だって自分たちはこう思ってんだから、自分たちの立候補者を出すってのが、まあ当たり前っちゃ当たり前じゃないですか。負けようかどうかっていうのは、もうもし負けるって分かっていても意思表示をするっていう意味、それから共産党をしてくれている、投票者のためにもやっぱり立候補者を出すっていうのが自分たちのポリシーだったんだけど、それさえも今回下げて、自民公明の保守系に勝とうとしようとしている今事態になってるっていうことです。それが32区あります。
ということは、はい、まあ、自民公明対野党の勢力、はいはい、うん、それをなんていうか、野党もたくさんいたら分散されるし、うん、だから一つにして、うん、その自民公明に対抗できる勢力の、うん、を作ろうっていうことでやってるってことですか。
そうです、その通りです。でそれは要するに安倍さん曰く数を合わせて、ただ単に数合わせだっていうふうに言われてるんだけど、実はそうじゃなくて、こういう深いちゃんと意図があってやってるんですよっていうことなんですね。
ちなみにその一人しか出せない件っていうのは、そうやってみんなで、はい、共闘してやってるんだなって今分かったんだけど、うん、4人とか、ね、今回選ばれる神奈川とかは、うん、今実際に12人の候補者が出ていて、うん、でまあその人たちが例えば、うん、12人じゃなくがもう団結して1人この人立てるみたいな、うん、そういう共闘はしてない、
ね、なのでそこまでは実はいけなかったんです。神奈川はいろいろ揉めてつったらちょっと問題あるけど、野党共闘と言いながらもそこまで候補者を絞ることはできなかったんですよ、結果的に。
はあ、
それで、さらに言うと、最初は民進党は1人しか出てなかったんですよ、金子さんね、
うん、
ところが真山さんが後から出ちゃったんですよ、
うん、
だから民進党の票がこれ割れちゃうのは分かりきってる、ね、でなおかつ真山さんってイメージ結構いいし、ニコニコしてていい感じなのね、だから評判は結構いいんです。 だけどもともとこの人は票を取れる人だったので、さらにこう分散するんじゃないかっていう危惧があって、ね、この人が出たことによって野党共闘が2議席取れるとこが取れなくなっちゃうっていう結果もありえなくな
る、ね、
そうなん
です。それもったいないですよね。
そうもったいない。だから完璧にここはできてるとは言えないと思います。多分それは神奈川だけじゃなくていろんなとこでいろいろあるんだと、まあ、だけどそれは言ったようにさっきの野党共闘と言いながらもやっぱりいろんな部分で調整しきれないところもやっぱりあるんだ。
しかも同じ民進党なのに2人出ちゃった。
そうね、
そこは難しいですね。大阪とかね、なんかうまくこうそういうの調整したけど帰って票落としちゃったら、
ああ
、宮とかやりすぎちゃうと、
だけどね、あの逆に言うと民進党に風がもし吹いてるんであれば、もしかしたらこの民進党2人入るかもしれない。
なるほどね。
みたいなこともあるかもしれない。まあ、ちょっと難しいと思うけど、それで野党共闘するして本当にじゃあ自民公明に勝てんのと、
ね、
っていうふうに思いますよね。でそれをね裏付ける資料がここにあって、これは、2014年2012年2009年の今の、選挙の、星取り票ね、分布で、このピンクが自民党です。自民党っていうか政府側ね。でこれブルーが野党側なんですよ。でこれ野党全部足したのがブルーなので、これ今までこうバラバラだったわけですよね、いろんな党が。だけど一致団結するとこれほぼ半分だよね。でこれなんか野党が勝っちゃってる。でこれもほぼ拮抗してる。で今これだけ世の中がこれやばいぞという話になっているので、これ以上にこのブルーが伸びる可能性は十分にあるんです。だから野党統一が本当にできるんであれば、本当にこれはもしかしたらもしかするかもしれないという話なんです。なのでみんな本気で一生懸命頑張ってですね。そういう今のところがある。
今現在はでもどうなんですか。今現在はやっぱり自民公明がいいんですよ。
三原純子はさっき言ったようにダントツなんです。まあただこれもね予想だから何とも言えなくて、三原純子ダントツですよ、ダントツですよって事前に言ってると票が減るっていうのがよくあるパターンだから、であえてそうやって撹乱させるっていうのもあるし、これも何とも言えない。ややこしいんですよ、もう大人ってね、もう腹黒いですね。もう
でも全国的に見たらどうですか。神奈川はそうだけど全国的な意見というか全国的な傾向、
選挙に行く人の動機っていう話にそれはなるんだけど、自民公明は組織票っていうのがあるんですよね。でどんな考えだろうと、政策がどうであると俺もうずっと自民だよみたいな、で俺あの創価学会だし公明だよみたいな、あとは教職員組合で言われてからこいつにこの人に入れるよみたいな、そういう組織票が自民公明はすごい多いんですよ。ところが僕がすごく強く言いたいのは、自民は今の自民とは違います。そこは大きく言いたい。僕は今の自民は悪いことも散々してきましたよ、してきたんだけど、憲法9条はずっと守ってたんですよ、70年間で。戦争はいつでもできるという国にはしなかったんです。ところが安倍政権になって初めて憲法9条をいじくろうと、で戦争をやる国にしようとしたのが今の自民党です。だから自民党を入れた人もちょっと目覚めてほしいんです。昔の自民党じゃないよ今の自民党は、と僕は言いたいです。だから何気なく昔から自民党だから自民党を入れているっていう人が一番僕は危険かなと、まあ、よく考えてそれでも自民党がいいと思えばそれでいいし、だけど前の自民党ではないよと、
親世代だ
というのは私は言いたいです。
電話しよう、
はい、なのであの自民公明は基本あのもう組織票がまずあるんです。 それでなんで僕がこうみんな選挙に行こう、僕がっていうかその湘南連合もそうだし、日本全国今一生懸命こうボートボート選挙に行こう、投票に行こうってことをやってるかっていうと、投票に行かない人の中身を見ていくと、野党側の方がおそらく多いだろうって言われてるんですね、うん、で自民公明の人はそういう組織票で行くし、まあ、今まで通常当たり前のように行ってる人がおそらく多くて、で行かない人っていうのは自民嫌だけど誰に入れていいか分かんないから行かないっていう人がおそらく多いって言われてます。なのでその人たちが、こっちの野党側にかさ積みされるとこうかなり数字が違ってくるっていうふうに見込まれてるんですね。なので、皆さん選挙に行きましょうっていう話で、さっき一番最初に言った、自民党がたった 16% しか自民に入れた人がいないのに政権を牛耳っててやりたい放題やって、まあ、人によっては暴走って言われてますけど、いろんなことを強行採決したり国民の意思と違う方にどんどんどんどん行っていることがまかり通っているのは選挙に行かない人がそれだけ多いからなんです。だから白紙じゃなくてそうじゃない意思表示を自民公明以外の票を入れることが大事という結論になって、みんな一生懸命やるということなんです。だから分かんなくても入れてくれとは言わないけど、なんだろうな、まあ、積極的に調べて、うん、自分の意見に一番近いフィットする人に入れてもらえればいいかなと思いますという流れです。なんか質問ありますか。今日の話は、まあ、大体、まあ、本当はこんなあの細かい政策のことを話するつもりは本当はなかったんですけど、まあ、皆さんが選挙に普段行ってるということだったので、そんな話に一つなりましたけど、なので結論はこれです。はい、戦争に行きますか、選挙に行きますか、
どっちですか、
こういう感じなんですよ。早い話、簡単に言うと戦争に行って軍事産業をどんどんどんどん拡大して、で経済を良くしようっていうのも一つの手かもしれないね。だけど人を殺して儲けるってことだからね、それがいいかどうかは判断してもらってということなんです。まあ、だけど、まあ、僕は今まで説明してきたように、もしかしたら戦争しようと思ってやってるわけじゃないかもしれないから、それは皆さん考えてください。まあ、そういう認識の人が多いので今やばいぞってみんな思ってるわけで、うん、それはおのおの情報収集して考えてもらえればいいかなと思います。で、ネットでもいろんな情報もちろん取れるんでしょうけど、そこにねチラシがいろいろあって、まあ、ただそれも、まあ、野党共闘側の人たちが書いたものなので、まあ、自民党とか公明党の資料も、まあ、フラットな気持ちで読んでもらった方がいいかもしれないですね、うん、で、あのアベノミクスの話とかもね、この間テレビで、党首討論やってたんだけど、やっぱねお互いねみんな都合のいい数字しか出さないんですよ。で、例えば安倍さんの言い分は、雇用が増えてるって言うんだけど、それだけ言うとすごい、ああ雇用増えたのいいじゃんって思うんだけど、実はここには書いてないか、雇用は増えてるんだけど、正規雇用は、72万人減ってるんです。だからとりあえず雇ってるってだけ、正規な雇用ではない、いつでも首切れる、そういう雇用が増えたってだけ。だからそういう中身を見ていかないと結構本当に成功してるのかどうかは分かんない。で、成功してるところもあれば成功してないところもあるし、うん、それをだから今途中段階だし、うん、成功してるかどうかまだ判断がし しかねる部分もある人もいるかもしれないですね。だけど実際に今格差社会っていうふうに言われていて、まあ、これ6人に1人が貧困って書いてありますけど、これ貧困のね規定っていうのが、まあ、なんとなく国が決めてる規定っていうのがあって、個人の年間所得の平均が250万なんですけど、でそれの半分に満たない人がいわゆる、相対的貧困って呼ばれる
貧困です、
極度の、はい、
ありがとうございます。
だから弱者に優しい経済、これ経済的弱者っていうらしいんですよ。弱者って呼ばれたくないよね、まあ、だけど経済的弱者に優しい国を作るっていうのは野党の一致した意見で、それどうやってやるかっていうと、言うのは簡単なんですよ。だけどどうやってやるかって難しいですよね。言うのだけは簡単だけど、だけど実はね、簡単だとは言わないけど、今防衛費が膨大に膨らまってるんですよ。その防衛費を削っていけばいろんな方に全部回せるわけ で、この間思いやり、ザ・思いやりって映画見たことある人、僕ちょっとこの間逗子で見たんだけど、思いやり予算ってあるでしょ、あれは、アメリカ軍のための、基地だったり、その人個人だったり、学校だったり、施設だったり、ディスコだったり、要するに横須賀にね、アメリカ軍専用のディスコがあるの知ってます？日本人入っちゃいないんですよ。そんなの自体不思議じゃないですか、日本の土地なのにね。であと神宮寺っていう駅に行くと、米軍の方しか通れない改札口、それは1億6000万使って、米軍のための特別改札口を作ってます。でそっちのは近い人もそっち取っちゃダメなんです、日本人は、という規定があったりとか、なんせね年間に9000億円使ってるんですよ。
9000億、
うん、でそれを、日本にいる、米軍の、ね、方たちの人数で割ると1人頭2000億あごめん2000万こんな潤ってますか、2000万払ってることになる、人数で割ると、ね、
大学の奨学金ね返せなくていいじゃんね。
そうそうそうそう。あとオスプレイね、皆さん知ってますよね。オスプレイをこれから17機買おうとしてるんですよね、日本は。買おうとしてるっていうか、まあ買わされるんですけど、要は、まあ言いなりですから、
いらない、うん、
まあ奴隷だから、まあ沖縄の人はもうはっきり言いました、私たちは奴隷じゃないって言って、で17機買うのに360億円必要なのその360億で例えば何ができるかって言った時に、社会保障の例として見たら、今保育所が足りなくて困ってますよね。で保育所を新設して保育士の雇用をしてちゃんと給料を払って、施設の家賃も払って、食事も全部与えて、それを全部賄うことを全部お金ちゃんと換算してやると25万人の人が保育所に入るんです。それをオスプレイに使ってるんです。だからその野党の言うみんなの生活を豊かにしますよ、本当に、人らしく誰もが平和に暮らせますよ、暮らすようにしますよっていうのは、そういうのが根拠なんです。こっち削りゃこっちに行くじゃんっていうのも本当は単純な話、まあそんなに簡単に行くかどうか分かんないけどね、アメリカさんが相手だしなかなか難しいかもしれないけども、まあ、そういう余地はいくらでも無駄遣いしてる、まあ、無駄遣いって言ったら失礼だな、うん、というのがある。で、この格差社会にしているっていうのは、これはまあ、まあこれは僕の意見じゃないですけど、意識的に格差を作ってるって言われてますよね。で貧困層を作って、で、まあ、さっきの奨学金の制度もそうなんだけど、学生たちに返す必要のあるお金を貸して、でそれで 貧困層っていうか、お金を返さなきゃいけない状況にすると。で困った時に、いや自衛隊に入れば3年間生活費は保護しますよっていう規定があるんですよね。でそれによって自衛隊に入ってもらう。でこれは 何て言うかっていうと経済的徴兵制っていうんです。だからもう徴兵制は日本にあります。だけど徴兵制って言葉使わないし、もうどちらかといえばお金作んなきゃいけないし生活できなきゃいけないし、あ自衛隊入ればお金でこもしてるのがこれはありがたいって思ってその学生たちは入るかもしれない。そうすると国が入れって言ったわけじゃなくて学生たちが自ら入ったってことになるんで、国も別に責任問われるわけじゃないし、だけどそういうシステムをあえて作っていると言われています。でこれはアメリカのシステムと一緒です、うん、アメリカも全部です。軍隊に入れば、生活ができますよと。でその軍隊に入らないと生活ができないような貧困層を作るっていうのがアメリカのシステム。それと同じことをやってる。
お父さん、
という話。
これ貼らないで。
例えば、あの選挙に、あそのよくある意見で、まあ自民党は嫌だけど、でもどこに入れたらいいかわからないわっていう人には、うん、簡単に説明するにはなんかなんて言ってあげたらいい。
もうこれですよ、これ。いや本当に。
戦争に行きますか、
戦争に行きますか、選挙に行きますか。だから戦争に行きたくないんだったら、あの自民公明以外に僕は入れるべきだと。
それ以外だったらどこでもいいよって言っちゃう。
あ、まあどこでもいいよとは、まあ、言えないけども、さっき言ったようにこういうのを調べるテストはいくらでもあるじゃないですか。積極的に調べようと思えば、でこれチラシもあるし、
チラ、まあ興味ありそうな人にはまあチラシぐらいとか、まあ、全然とりあえず選挙には行こうと思うぐらいのレベルの人にはそういうことだよみたいな感じですよみたいな。例えばなんか、まあ、お母さんとか多分時間がないから調べる人は調べるけど、多分こう
そうだね、
まあ僕が今この1時間半ぐらい、違う2時間ぐらい話してて、いや違うわ2時間半か話してるからからこういう流れになったのね。でこれいきなり言うとね、多分ドン引きされるんです。誰に出られるか分かんないんだよねってこれ出したら、何言ってんのあんたってなるんですよ多分。だからこれいきなり言うとあれなんだけど、だからちょっと今まで話したちょっと説明を加えつつ、さっきの例えば集団的自衛権とか憲法9条改正とか、今まで戦争70年間もしないで済んだこととか、なんで今までそうやって平和で入れたんだろうみたいなことをこう言うと、あそうだよね、だけど今こうなってんだよ、でそれやばいじゃんみたいな話多分あると思うので、そしたらそれ以外のところを入れようという気にまずなりますよ。だけどそれはさっき問いついたように気持ちが入って自分の意見だから、うん、あの事実だけを伝えればいいと思うんだけど、こういうことがされようというのをしてますよ、だからあとはちょっと調べてみてっていうふうに言うしかないかも。
やっぱ対話って大事だと思うんですよね、僕は本当に。やっぱ対話するとやっぱりこうあれじゃん、その分かんないけど、少なくとも自民党入れてる人はやっぱり国を愛してる人が多いじゃない。で日本とにかく他の人にはいいけど日本は幸せな国にしたいんだっていうのがあるじゃない。で僕はやっぱりあのみんなが優しくなったら、いや日本だけ幸せになっても世界幸せになるでしょうと思う人が増えると思うんだけど、でもいずれにしろやっぱりそうやって対話していくといろんなことが見えてくるっていう気がするんですよね。少なくともその軍事は別にその防衛産業に騙されてっていうよりは、やっぱり本気でそれをやったらやっぱり例えば中国とかチベットとかがやられちゃったりとか、ああいうこととかもあるから世界の不正義とか、だから日本がその不正義に染まらないように守るためにやっぱりいるんだって多分思ってると思うんだよね。えだから別に軍隊があっていいんだっていうことじゃなくて、うん、いや俺ら豊かだから、そんなちょっとうちらが、ね、日本がちょっと損してもやっぱ世界のためにいいことしようぜってみんなが思ったら、あの全然そういうところは議論、やっぱそれで先行く感じがするんだよね僕はね、
うん、うん、はい、 あのね、すごい今いいこと言ってくれたんだけど、今のごもっともなんですよ。それでね、だから集団的自衛権あってもいいんじゃないかっていう、多分なるよね。
ああ、そういう人たちはね。
うん、そういう人たちはね。だけど今の論法でいくと、まあチベットもそうだし、ね、いろんな国がそうだったように、侵略された時に対応できないじゃんっていうこともありますよね。ところが今のところ僕さっきも言ったけど、今の憲法で個別的自衛権ってもうすでにあるんですよ。だから敵が自国を攻めてきた場合はそれに対して防衛できるっていう、
専守なんとか
って、そう、専守防衛っていうルールはもうあるんですよ。だからあえてこの集団的自衛権って作る意味はないんです。それでもうあの自分たちの国を守るってことはできるから、法律上じゃない、憲法上。だからなんでこれを作ったかっていうと、それ以上のことをできるようにするための理由でした。僕はないと思う。
一つ質問していいですか、はい、国を守らないと、守れなかった場合はどうなるんですか。政治の話じゃなくなるのかな。
守れなかった場合、
今その自衛権とか軍を持って日本を守ろうとしてるじゃないですか、うんうん、作らないで負けちゃった場合とか、
うん、そうすると
日本はどうなるんですか。
日本人で中国人になる、
うん、あのそうなったら何が困るんだろうって私はちょっと思うわけなんですよ。
じゃ あの僕の持論言います、
はい、
あ、僕はあ、どうぞ。
あのアメリカも現在も中国がもう危ないと思ってる。日本だけじゃない、アメリカも。だってアメリカももちろん軍備をお金使ってるんだけど、今中国もすごいお金使ってる軍に。それともあの本当に積極的に自分の土地を増えようとしてる。あの海に島を作ったりとかしてるし、あの日本の土地の上に私あの国の私たちの土地とかあの飛行機とかいろんなことをもう試してるんだよ、日本は。だから、まあ、それを見て日本がちょっと危ないあの感じてる、日本を感じてる。いやどうか思いますけど、それは今まで日本はやっぱりアメリカにそういうあの守ることを任してる、うん、けどそれをあの、うん、本当は自分でも
自分たちがどうやって守るかってことを考える機会にもなりますよね。
いやだから トランプは何か言ってるよね。だからトランプはいや、なんで日本のためにこんなことやらなきゃいけない、
そう、
うん、そんなことないんだけど、ところがあるけど、じゃあ日本お金払ってるけど、でも実際問題はそういうところで、みんな損してるとかいっぱいあるし、現状でもあるし、だから、いや、でも、だから、損とか得とか、日本が損とか得とかで議論したら、多分あのやり込められちゃうか、あのその自民党に対してとしても、多分構わないんだよね。だけど、日本が損しても、いや、世界のためにこういうふうにしていくのはいいんじゃないかってなって、初めてあるんですよ。いいじゃんとか、島取られてもいいじゃないですか、うん、そういう話が初めて多分出てくるんだと思う。
今この時代に戦争になります、ですぐ白旗あげます、だったら日本はどうなるのか、国民は殺されちゃうのかな、ただ普通に生きていける、日本人じゃなくなるかもしれないし、日本軍がなくなるかもしれないけど、生きていけるんならいいのかなって若干思って私も行くんですよ。それがすごい搾取されちゃうとか、それみたいな暮らし方をしていかなくちゃいけないんだったらまた考えなくちゃいけないけど、今この時代でどうなんだろうって、他ね、なんか世界的な決め事をしてくれたりもするじゃないですか。
多分どれみたいになると思う、うんうん、
まあ、だって起きてるからね、世界でその起きてることだから、すでにチベットとか、そういうこと、島ができたりとか、でそうするとまず何やるかというと教育を変えるわけよ、うん、で教育を変えて、歴史を教える、歴史を変えて、
言葉ももしかしたらね、使っちゃいけなくなるかもしれないし、
人身売買今すごい世界中で問題になってるし、
でも大事なのはやっぱり日本が多少損しても 世界が平和になるためにどうやって行動していけるかとか、なんか考えていけるかとか、そういうことだと思うけど、そんなこう軍事費は全部無駄だとか、それは多分ちょっと多分ボロじゃないか僕は思うのね。少なくともそういうのは僕は自衛隊で働いてる人とはそういう話できないよね。だって怒るし、実際それはやっぱりだって警察にいらないのかとかって話になるじゃないですか。いや、なるべく使いたくないよね、警察なんかね。訴えたりとかしたくないじゃん、弁護士で訴えたりとか。多少そうしてもいいじゃんっていうのがいいと思う。
でもさ、まあ、攻撃された時に守るための、まあ、最低限がどれか分かんないけど、まあ、軍力はいるんだと思うけど、やっぱり戦争っていうのはさ、ダメだよねっていうのはさ、私広島だからさ、70年経って広島の意地なんだろうね、図書館とか電停とか総務館とかずっと貼ってる遺品がさ、住所だけ書いてあって名前がわからないけど遺体が身につけてたものとか持ち主を探しています、未だに貼ってんだよね。で、あれ住んでた時は別に何とも思ってなかったけど、帰ってそれ見た時に、ああまだ続いてるっていうかさ、終わってないのがあるし、で毎年原爆症で何人亡くなって納骨しました、でも原爆症だって70年だったら寿命じゃないかと思いつつ、でもすごい苦しんだ毎日だったらそうかもしれないなぁと思ったりして、だから70年経ってもやっぱあるよね、印象があって死んだ人がいて、で嫌だったんだけど、それなんか楽しいあれじゃないから貼ってあるの嫌だったけど、ずっと貼り続けてる意地っていうの最近分かってきたかなって思う。
私ちょっと今の話でも、私はパフォーマンスするのに被爆者の人たちのことでいろいろ知ったことがあって、やっぱあの人たち自体はやっぱ一人一人があの瞬間にパンって亡くなったことに対してのその個人の命っていうものを大事にするっていうことがどれほど、まあ、言ったら尊厳に値するか、今生きてらっしゃる方もそうだけど、あの瞬間に亡くなった人たち、でそういう風な話をしていくと、これすっごくね深い話になってしまうけど、私やっぱ今日聞かせてもらって何一番優先するんかなと思ったら、やっぱやっぱ先祖代々というか、そうやって歴史の中でやってきたことの中に、やっぱもちろんこの先に戦争に負けてもしかしたら植民地になって奴隷になってっていう先の未来が予想される部分があるけど、でもあの戦争を経験した人たちがその後の70年間どんな風に過ごしてきたのかを聞くと、まあ沖縄の人ももちろんそう、いや本当に姉のことをしたらあかんやろっていう、だとしたら話し合いで、すごく私も話し合いって大事だなと思うから、話し合いができやっていく意思さえ出てやっていけるものはとりあえず後に回してても、でも戦争のそのね、何かそのそこを立つことの意思を出さないと本当に あのことが今その、まあ、自分たちが生きてる間に原発がこんなことになって、同じように被爆をした人がいて、その被爆の人たちの中にもやっぱり30キロ圏っていう線ができて、保証される人とされない人がいて、でこの状態は日本の中にも敵味方を作ってって、未だにも同窓会もできないしっていう風なこととか、その後に出てくるいろいろなことっていうのは、戦争になって負けようが勝とうがその後に続くことっていっぱいあると思うんです。
戦争ってなんでなくならないと思います？
お金が絡んでるから、ね、
ずっと仕組まれてるから
もあるじゃあなんでなくならないかっていうと、みんなが今言ってくれたようにみんな危機感を感じてるからなんです。で危機感を感じて、危機 間に対応する最低限の戦力でいいから、戦力は持たなきゃダメだと思ってるから終わんないんですよ。俺はそう思ってるんですよ。だから俺は全部もう丸裸になればいいと俺は思ってます、本気で。だけどその時はさっきトヤちゃん言ったように痛みを感じるかもしれないけども、それやんないと絶対戦争はなくならない。で、日本みたいなある程度影響力のある国がそういうことをやっていくと、あそこはそうしたんだったらうちもそうできるなと。隣が武器持ってたらみんな持つんですよ。で、あのアメリカの銃社会と一緒で、銃持ちたくないけど隣の人が持ってから俺も持たなきゃいけねえなと思って持つわけ、護衛で。だけどその発想でやっていくと絶対もう終わらない。だから戦争終わらないんです、そういう考えでいくとね。だからもう持たないことしか俺はないと思う。
コスタリカもそうでしたし、
そうで、だけどその憲法9条にそれは書いてあるんですよ、武器を一切持たないって。だけど自衛隊は武器持ってるんだよね。だからそれ自体が違憲だって言ってる人ももちろんいるんですけど、まあ、だけど最低限のものは持った方がいいと思う人もいるし、だけど俺はもう丸裸でいいと俺は思ってます。でそんな国に多分、いやそれは多分だけど攻めてこないと思ってるんだけど、あのメディアで言っているほど危険はないと思う。僕はメディアが仕組んでるってところが往々にあるから。あの選挙の前になると必ず北朝鮮がミサイル撃つって知ってる、あれはもう全部仕組まれてるとも言われてる。
あ、それ自体、
それでね、
危険性は追って
、
そう、
撃ってくれみたいな、
まあ、まあ、ある、
まあ、それは分かんないよ、分かんないけど選挙の前に必ずあるんです。
お金払ってたり、
お手間が
だけど、みんなの論法もすっごい分かるんだけど、それやってると多分一生戦争は終わんない。まあ、ということで、他なんか質問とか言いたいことあるか。
はい、
緑の党、あ、緑の党ね、
緑の党ね、
なかなかちょっと立候補できてないみたいですよね、まだまだ。で今回野党共闘になったから、その、なんだろう、野党共闘にしようとはやっぱり緑の党は思ってないわけで、そこでちょっとまだ調整もつかないし、自分たちがで出るべきか出ないべきかっていうのも多分判断を困っていったんだと思うんだよね。それでできてないんじゃないかなと僕は思うんですけど。
野党共闘っていう党が一つできたってこと。
いや違う、
党が
党は戦ってる。
アイさん眠くなってきた。
今ボケでしょ、ボケ。
でもさ、その要はじゃあ自民公明以外に入れれば、その他の野党が意見を同じくして政策を作ってくれてっていう流れになってるよってこと。
でも第一党には3分の2は取らせないぞみたいな感じですよね。
こう
全部第この間みたいに民進党か、今民進党が第一党になるってことはまずない、ね、自民公明が3分の2はないかもしれないけど、国対保守党とか政治を司る党であることに変わりはない、与党であることに変わり。
そうそうし、あの衆議院では過半数取ってるからね。
眠くないのか。
今度、12月か11月に多分衆議院選があるんじゃないかって言われてるけど、その時にひっくり返したらひっくり返せるっていう一応シナリオは。で今あの愛ちゃんが言ってた質問で、その野党に自民公明以外とか野党共闘に入れたらいいんだけど。だけど俺共産党に入れたいよとか、民進党に入れたいよって人もいるじゃないですか。野党共闘じゃ嫌だよと。まあここの場合はね、神奈川とかや主に民進党とか共産党出てるけど、一人に絞られてる野党共闘してる一人区のところはそういう選択肢がないわけでしょ。だけど 参院選衆院選というのは比例区というのがあるから、そこで野党共闘の人の名前書いて、なおかつ民進党に入れたいよという人は民進党って書けばいい。そしたら比例区の比例代表で民進党の人が受かる。だから自分の意思表示もできるし、野党共闘として頑張ってよっていう意思表示もできる。比例区と地方区がある、選挙区がある。あのね、ちなみにね、ちなみに僕今日選挙してきたんですよ。
あ、もうしてきた。
で、選挙7月10日だけだと思うでしょ、みんな。
あ、でも前の日から
できる。そうそうそう、前の日じゃなくて、公示の次の日からできるんですよ。だから17日間できるんです。だそれももっとね、みんなにアピールしたらいいと思うんだよね。もう10日だけだっていうと忙しかったり用事があったりデートだとかっていうね、
デートだとか
ね、男いないくせに男がさ、ヒロシがさとか言って行かなかったりするとあれだから、
そんなこと
ある見え張ってね。なので行ける時に行ったらいいから。だからで、選挙区では人の名前を書いて、で比例で党の名前を書いて、あのね、ちょっと最後にこの本知ってる人います？茶色の朝。これぜひ読んでほしいんだけど、今の日本の状況と全く一緒なんですね、実は。でこれフランスで書かれたベストセラーになった小説で、シラクと、めっちゃ右翼の人とが戦った選挙の直前にこれが発表されて、でベストセラーになって、ハタと国民がみんな気づいて、シラクがギリギリ勝ったっていう実話の話なの。でこれ何かっていうと、世の中がどんどん茶色になっていくって話なんですよ。で男の人2人がお茶を飲みながら、いや今日もいい一日だね、お茶をこうやってゆっくり幸せに飲めるし、いやだけどところでお前のところの白い犬どうしたの？いや白い犬だったからね、屠殺されたんだよね、だけど茶色じゃなかったからさ、しょうがないよねっていう会話から始まる。でどんどんどんどん茶色じゃなくなったものがどんどんいなくなったり、白新聞が茶色新聞しかなくなったり、ラジオつけてもテレビつけてもテレビ茶色しかなかったりっていう、どんどんこうなっていくわけです。今日本と一緒なんです。日本もどんどんどんどん変わってきてるでしょ。だけどみんなおかしいなおかしいなと思いながら、自分でなんだろう、まあいいやとか、考えてもしょうがないやとか、まあとりあえず幸せにお茶飲めてからいいやとか、なんとなく慣れてきちゃうわけで、それが今の日本の状態 でところがある日、その主人公の、アパートにトントンってノックされて、でその主人公が連れてかれて抹消されたっていうストーリーなのね。でそれはなぜかっていうと、茶色い服を着てなかったから。
たまたま、
まあ、たまたまかどうか、まあ、そういうストーリーなの。でこの茶色って何かっていうと、ナチスの色なのね、もともと。でそれをそういう意味でこれは書いていて、すごいいい本なんですよ。
茶色の、
ぜひ読んでください。でこの文章のまたこの解説がすごくね、分かりやすいんですよ。その時の世相とかどんどんそう変わっていく。だけど人間の心理って何事もなかったように、今幸せだよね、幸せで何事もないよね、いやだ、ま、なんかおかしいけどまあいいかみたいにこう繕っていってしまう心理があって、だけど世の中は激変していて、で気づいたらやばいことになって、でその人事だと思ってたことが自分の身についに及んで自分が連行されてしまうっていう、気づいたらそうなってるっていうことを小説にしたんです。
日本もそうなんですか？あんまり、
まさにそうじゃん。今そう、今まで説明しちゃった、みんなそう。
反対する教徒とか専門家を今度連れて行かれたりするので、
連れてかれてるのか、今
まだ出ないかもしれないけど、そのうち
連れてかれるようになってみたいな。
そうすると少し反対する人もいなくなっちゃうし、で身の回りで反対する人も
いなくなっちゃう。
だからこういう集会とかもできなくなる。
そう、あれあると思います。
白熱した
投票した後に、はい、小学生に食べてるって話あるじゃないですか、うん、あれってあると思います。
武蔵とかあれはね、あるっていう説もあったんだけど、さっき言ったように投票してない人があんだけいるから、あんだけ自民党が 少ないわけで、だから自分たちの意思と違う成分が出来上がっちゃうっていうことから言うと、不正がなくてもああなるのかなとは思う。
不正をするまでもないって感じはあり
ますね。そうだよね、多分ね。だから政府にとっては行かないことがラッキーなわけ。
行こう選挙に。
すごい、もううじさんに今日しっかりと、
まあ、とりあえず行ってください
、
はい、お願いします。
教育された、
まあ、ということでちょっと長くなりましたが、どうもありがとうございました。